皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月24日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は新自由主義の自滅です。新自由主義という言葉ご存知だと思いますけども、小泉高中改革でやった、おぞましきものですね。で、これ今、国内外で見ていて、本当に自滅の時を迎えていると思います。新自由主義というのはですね、基本的には、剥き出しの我欲、これをエンジンとする、経済の運営であり、世の中の運営の仕方でありまして、昔のような宗教的規範というものもないんですね。ただひたすら、その自分の利益のためだけに、屁理屈の限りを、尽くすという。今の日本もなんか気がついたら、そういうものは随分広がってるんですが、これが世界中で一気に行き詰まったと思います。なんか本当にいろんな意味で、今、予言の通りの世の中が動いてきておりまして、やっぱ悪が、退けられて、悪が上に立っていて、人が逆さまになってたのが、また元にねじ直されるという、文字通りそういう状況ですね。だから新自由主義とか新保守主義というのは、新保守主義ってネオコンサーバティブ、ネオコンですけども、こういうのが出てくると、悪い精神を持った人たち、暗く冷たい人たちがどんどん上に出てきたわけですね。で、これが今自滅していますね。で、こっから先大切なことは、やはり良き心を持った人たち、明るく温かい心を持った人たちが実際に行動していかなきゃいけないという、そういう時期なんですね。世の中というのは、壊すとこは、天って言いますか、自然がドーンとやるんですが、再建するのはこれ人の仕事なんですね。ですから、待ってれば、なんか誰か何か作ってくれるだろうと思ったら、これは絶対の大間違いで、やはり作る方は自分たちでやらないと、これいつまで経っても、物事は進まないんですね。で、新自由主義の自滅が国内外に広がってますから、これに染まってる人たちは、どんどん静かになっていくはずです。で、それに伴って、そういう組織もどんどん壊れていくんですね。ですから今まだこのなんか、創造しい人たちの、雑音の中に、あって、なかなか聞こえてこない、まともな人たちの声がですね、これからどんどん浮かび上がってくると思います。行動もそうですね。なんか今までは、新自由主義者たちのですね、目立つ行動がどんどん世の中を動かして、テレビや政治なんかもそういう人たちの動きがメインだったんですけども、それが崩れてくるとですね、見えないところから見えてくるって言うんでしょうか、聞こえなかった音が聞こえてくるって言うんでしょうか、そんな感じで、止まらない人たちの、言動がだんだん浮かび上がってくると思いますね。要するに悪が善に立ち返るっていうのは、これはこれでまたなかなか大変なことでありまして、例えば年金制度にしろですね、あるいはなんか今の株式会社制度にしろ、ある部分は悪の力を使ってやってる部分がありますから、これがなくなるとですね、当面我々の生活に不都合が及ぶことはたくさんあるわけですね。相場が暴落するですとか、会社が倒産するとか、政府がぶっ壊れるとか。で、それはやっぱりしょうがないんですね。根っこが腐っちゃってるわけですから、一旦壊れちゃうわけで。で、それそのものを嘆いて止めようとしても、もうそれは無理で、今まさに無理になってきちゃったわけで。ですから、そうではなくて、全部作り直すんだという非常に大きな気持ちと、それから行動を取らない限り、ここを元気に乗り越えるってことは、非常に私は難しいことだなと、いつは思っています。で、新自由主義というのはですね、それまでの、例えば、ヨーロッパ近代の自由主義と違いまして、宗教的規範っていうんでしょうか、神とか天に対して自分がどうなのかという思いがもう全くないんですね。今の毛沢東主義、今なんか新毛沢東主義というらしいんですけども、中国ではですね。その中華人民共和国の建国の原点って話したときに、毛沢東という人が、あの国作ったわけですけども、その毛沢東の教えって言いますか、毛沢東を習ってというのではなくてですね、なんか自分たちでなんか毛沢東を使いながら、言ってみれば左派的な思想で自分たちの権力体系を作り上げている人たちがいるんですね。そういうのなんか新毛沢東主義って言うらしいんですけども、今の反日反米の連中ですけどもね、なんか新がつくとですね、なんか精神が消えてることがあるんですよね。一番大事な精神というものが。自由主義もそうでありまして、本来の自由主義というのはですね、本当に まあ、孔子の教えなんかもそうなのかもしれませんけども、自分を大事にして、で、自分が要するに世の中でいかに活躍できるかを考える。しかしそれは、人のことを考えなければ、やっぱり自分も良くならないわけですね。だから人を大事にし、自分を大事にし、みんながそれぞれ個性を発揮できるように、よく考えていこうっていう、そこにその最後は行き着くわけですね。自由の裏側にある責任というものがそうですよね。しかしそれはある意味で言うと、この自然の天の計らいっていうものがあるわけですね。やっぱり、すべての人、すべてのものはですね、生きとし生けるもの、鉱物に、植物、鉱物に至るまでですね、この世のためになんか役に立つようにと、まあ、天や神が計らってると。まあ、そういうふうな思いからですね、だからそれぞれ本当の自由を持ってですね、生きればいいんだっていうふうにならなきゃいけないんですけども、まあ、今の新自由主義そんな全くないわけですね。あるのは自分の我欲だけ、暗く冷たい我欲だけなんですよ。で、言ってみれば崩壊のエネルギーなんですね。まさにこの、崩壊のエネルギーをコントロールしようとした原発が崩壊して爆発しちゃってね、お手上げになっちゃったようにですね、今まさにこの崩壊のエネルギー、俺さえ良ければという、なんかその暗く冷たいエネルギーを元にした、市場原理ですとかコーポレートガバナンスがここで崩壊しようとしてるわけですね。やっぱりこの悪では世の中続かないなと、はっきりとこれ見ていてわかることだと思うんですね。悪ではなかなか世の中が続かない。で、しかもこれがですね、非常に急速に起きてるんですね。で、まだまだなんかその悪が長く続くと思ってる方も多いかもしれませんけども、私はそうは思わないですね。やはり、その、自分の認識の世界がどこまで広がってるかっていうところがポイントで、明るいものわかってる人ってのは暗いものを大体わかるんですが、暗いものしかわかんない人ってなかなか明るいものを見えないんですね。だから自分が暗いところにいると世の中全部こんなもんだろうと思ってて、明るいところの世界って普通見えないんですよ。まあ今の政治家そうですね、中田町にこもってて、霞が関に役人こもってて、他どうなってるか見えないでしょ、全然。あんな風になっていくんです。だからまだまだ世の中はこのまま行くんじゃないかなと結構みんな思ってるんですが、いや随分違いますね。やっぱりその大きく人々は気持ちが今変わってきていますね。だから暗く冷たい人たちってどんどん取り残されてってんですね。だからそういう人たちが考える様々な政策ですとか経営の手法ってのはことごとくうまくいかないんですよ。だから日本なんかもですね、まあ、この低たらくだし世界中も低たらく で、この後に及んでそのまともな知恵が働かないわけですね。結局やっぱ最後は自分さえ良ければという、自分さえだけ良ければというところに行き着きますから、何も考えることないわけですよね。やっぱり自分のことだけでは解決しないとなったら、自分が要するにいかに逃げ出すかっていうだけですから、やはりこれはその次がもうないんですよね。だからこれがもう自滅ということで、でこれは外国も同じですから、ですからもうやっぱあんまそんなね、どっかの国に支配されてるとかいう心配はもうあんまりないんじゃないでしょうか。要するに、まだそんな風に感じるのは我々がなんか明るく新しい世の中を具体的に作ってないからですね。やっぱその眩しいぐらいのものを作らないから、要するにまだ変な虫がその辺でうろうろしてるだけでありまして、明るくすればですね、虫どっか行っちゃうわけね。だからこの辺がやっぱ昔とだいぶ違うところで、まあ悪が強固に根を張っていた時、まあ第二次世界大戦ぐらいまでの時とはね、だいぶ世の中私は違うと今見ていいと思うんですね。で、新自由主義、というものがない、剥き出しの我欲をエネルギーにしないならば、それは次のエネルギーっていうのは、終わりなき改善の精神ということですね。だからやっぱりそれはもう一回天とか神という仏というものがまた見えてくる世界でしょ。そこまでやっぱりね、頭が通じなければこれは全然わからない世界なんですね。なんでここでこの努力をするのか、なんでこれが楽しいのか、なんでこれが良いことなのかっていうのが、その根本的な価値観が違うと、全くわからないんですね。なんでこんな無意味なことやってるんだろうとしか見えないわけです。今だからその、どちらかといえばですね、暗く冷たい人の方がその声がでかいんでですね、まあそういう人たちがこれがいいとか悪いと言って、世の中をこう動かしてるように一見彼らも錯覚してるんですが、やはりそれに違和感持ってる人たちってすごく多くて、だからそういう人たちが自分なりの考えでですね、まあいろいろ行動し、気がついたら同じ仲間が増えてたと、同じ価値観持ってる人が増えてきたと。で、明るく暖かい世界が次第にあちらこちらから広がってるというのが実態じゃないかなと私は思うんですね。で、やはりその暗く冷たいこのエネルギーというのを裏側を見るならば、やっぱりこの なんて言うんでしょうかね、派遣とかですね、言ってやっぱ人を支配したい、奴隷にしたいという思いがやっぱどっかにあるんでしょうね。で、逆にそれがなくなるということは、今度人として非常にその責任が出てくるわけですね。奴隷っていうのは半分は気楽なわけですよね。何も考えないでいいわけですから、何も考えずに言われたことだけやってれば飯は食わしてもらうっていうのもらえるっていうのは奴隷ですから、まあ気楽っちゃ気楽なんですね。でもこれ自分で考えるっていうことはなかなか大変です。だから逆に悪か善に転ずる時というのも、まあ今までのその惰性でやってるとこれはなかなかねいい世の中と思えないんで、早め早めに自分で行動してですね、良き仲間を持って、そしてその具体的になんか仕事や活動をして結果を出していくってことをやっていかないとですね、せっかくいい世の中が来てるのにですね、なんか昔の方が良かったというようなことを言い出しかねないことなんですね。社会主義国が崩壊した時もそうでしたね。なんかやったあの鬱陶しい時代が終わったのにですね、やはり社会主義の方が良かったとみんな思う人たちがたくさんいて、それはやっぱりその世の中変わる時に、やっぱそのまともな人たちが世の中作らなかったっていうのはあるんですよね。ロシアなんかの場合は。まあ、マフィア国家になっちゃったでしょ。だからね、うかつなことやってると、ああいうことがやって、もう一回その問題が先送りされることがあるんですよ。まあ、あれはね、アメリカ、ヨーロッパっていう国があったんでですね、まだマフィア国家という形で生き抜くことができたんですが、もうここまで来ると世界同時ですから、マフィア国家ではどこも生き残れないですよね。やっぱりそのマフィアって悪党ですから、悪党ではやっぱり全体を持ち上げることはできないし、いつまでも抑圧し続けることもやっぱできないんですね。やっぱこの土石流を手で止めるみたいなことってのはやっぱりそれはできないんですよ。どんな悪党でもそれはやっぱできないんですよね。だからやっぱここはもう少し本当にその大きくものを考えて、終わりなき改善の精神で、言ってみれば木の花を咲かせるという、あの歌の通りのことをやっぱりやっていかないと答えは出てこないんだと。いよいよもうなんかですね、信じられないぐらいそういう本当の原点を見据えて立て直しをしないと何事も始まらない時が今足元に来てるということをですね、我々はしっかりと認識しなければいけないと思いますね。まあ今の政治なんか見ててもですね、もうこれどうにもならないわけですよね。例えば自民党がですね、まあ例えば総選挙で多数を取ったと。でも美しい国日本とか憲法改正が第一とか言ってますとですね、連立内閣って組めないですよね。それからジョセフ・ナイだとかアーミテージだとか最近書いた本っていうか論文には、要するに日本は韓国中国と仲良くしようって書いてあるじゃないですかね。あれそれ強調してるじゃ、強調してますでしょ。要するに安倍に対する牽制ですよね。お前これ以上喧嘩すんなよと、アメリカも困るんだぞということを言ってるわけですよね。だからやっぱこう全然うまくいかないんじゃないですか。で、経済全く無頓着だし、要するにお金すらせて大企業に金を渡そうという、ただそれだけでしょう。でもそれでね、別に世の中良くなるわけでもないし、むしろ反乱がどんどん広がっていきますよね。ふざけるなって話があちこちで。失業者だって一票持ってますからね。やっぱその恨みが全部投票行動に出ると思った方がいいと思いますよ。だから民主党はまあせいぜい60ぐらいなんですか、あれ。ね、選挙区と比例合わせて60そこそこで。で、自民党も200いかなくて、まあ、あとはだから、なんかね、その、それぞれまちまちになんかやっていくんでしょうね。そうするとなんかいろいろ、まあ、小政党出てきますけども、まあ、結局ぐずぐずになっちゃって、一つ形にならないというのが実態じゃないかなと、まあ、思うんですね。で、そうするとなんか国会開いても何も決まらないですよね。ああでもね、こうでもないとみんな言っちゃって、結局決まらない。で、そこが本当に一つの転機だと思うんですね。要するにもう経営者たちは、特に大企業ですよ。暗く冷たいリーダーシップをやってる大企業は、まあ本当にもうなすすべもない。戦争負けた後みんな逃げ出しちゃうんですね。軍需企業のトップが逃げ出しちゃうんですけども、まあ、ほとんど同じような状況になってる。それで今度役所もですね、まあどうにもならない。で、政治もどうにもならない。まあ本当になんかその、完全にお手上げという言葉、ぴったりの状況が私そこで来ると思うんですね。そこからが本当のやっぱり立て直しだと思うんです。で、やっぱりこう逃げ出すんですよね。こう戦って追い出してもですね、なかなかこう大変になりまして。やっぱこう逃げ出すというところがですね、非常に大事で、逃げ出したところにこうね、追いかけていけばみんないなくなっちゃうわけで、多分そこがですね、一つ日本が入れ替わる最大のポイントになると思います。だからまあ、選挙はおそらく2回ぐらいやら、少なくとも2回はやらないとですね、物事決まらないんだと思うんですけども、 まあ、1回目の選挙はおそらく3ヶ月以内ですよね。野田も伸ばしに伸ばしておりますんで、まあ3ヶ月以内でしょう。で、そこで、なんか次やるんですが、いよいよ決まらなくて、その次どうしようかなというのがやっぱ来年じゃないでしょうかね。まあだから今年は非常に大きなこう転機になるというふうに考えていいと思います。で、その先っていうのはやっぱりこう、なんか小さな力を大きな力に変えていかなきゃいけないんですね。で、しかし そこというのは、結局その、明るく暖かいってことを基本にやってきますから、暗く冷たい人っていうのもですね、なかなかその出番が出てこない。逆にその非常にそのですね、昔のその軍人みたいにですね、戦争負けた途端にですね、逆に非国民になるという世界になってきますから、まあそこのところの非常にドラスティックな権力の交代みたいなものは今回も見られるんじゃないかと思うんですね。ある日突然その教科書が墨塗りになっちゃったみたいな話になって。で、それがそのまま東京裁判に行くかどうかというと、これは行く可能性は非常に大きいですよね。イタリアでも地震予知に失敗した科学者たちが、禁錮6年とか言ってね。あれ、その地震予知に失敗したというよりも、なんかその情報伝達をですね、きちんとやんなかったっていう罪で、禁錮になってるんですが、もう原発のことを言ったらもう全員まあ刑務所にいなきゃダメですよね。あれ戦犯ですよね。関係者ね。細野なんかもそうですけどもね。ああいう類がですね、やっぱりちゃんと整理つけられないと人々は世の中が改まったって感じになりませんから、まあ原発問題については関係者はみんな東京裁判みたいにやっぱやらなきゃダメでしょ。それからこの20年間の企業の運営の仕方ももうこれで崩壊ですからね。もう一回やっぱり日本は一次産業から、始めて一次、二次、三次と国内で全部立て直しですよね。特に一次産業のところっていうのは、これ徹底的に立て直さないと、戦後、だいたい海外に頼ってやってきたわけですから、もうこれ無理ですから、で一次産業を立て直そうと思うと、当然そこで二次産業、三次産業も出てくるし、で、東京だけなんかいじくっても無理ですから、地方で、地方からやらなきゃいけないし、その時には例えばロシアとかですね、北朝鮮とか、新しい付き合いも始まるでしょうし、まあ中国はちょっと難しいですから、まあ、東南アジア各国ですね、島伝いにいろんな国々との付き合いも広がるだろうし、太平洋の諸国との付き合いも広がるだろうし、それからアメリカも連邦政府どんどんぶっ壊れていくでしょうから、そうすると各州との付き合いが本格的なんでしょうね。まあとりあえずそういうですね、世界的な環境の中で、できることをやっていくと、売れるものを売っていく、で、必要なものは買っていくと、そういう関係をお互いにこう結び直していくという、まあ本当にこの混沌からですね、秩序を作り始める時期が、まあ来年ぐらいから実は始まってるんじゃないかと思うんです。まあ3年から5年ぐらい。まあ3年ぐらいですかね。まあ行方知れないような状況かもしれませんが。まあでもその間にやっぱ世界どんどん変わりますよね。中東も当然戦争でしょうし、なんか南北朝鮮もなんか本当戦争やりそうな感じですしね。まあそういう困難があればあるほど時代の進化、変化は加速しますから、歴史を止めるんじゃなくてそれは変化を加速させるわけでありまして、だからあんまり大きな心配を入れなくてですね。まあ形は壊れるかもしれませんけども。まあその先、新しい人の時代が来ますね。で、放射能はやっぱり微生物でやればなんとかなんじゃないでしょうかね。まあ原発の中はどうしようかって話になりますが、飛び散ったやつは、新しい化学微生物でですね、複合発光技術でね、なんとかなんじゃないですか。EM と EMBC ってなんかよく誤解してる人いますから、全然違いますからね。EM って日賀さんのやってるやつでしょ。あれは消えたって話聞かないですけどね、消えてるんでしょうかね。私はあんま聞かないんですが、EMBC の方ですよ。実際に消えて、それ検査機関に出しても出てこないって、実際数字が上がってきたのは、検査結果まで出てきたのは、正式なやつ出てきたのは EMBC の方ですね。まあそんなのありますんでですね、どんどんやっぱりやってですね、できることは何でもやるということで、やっぱりここは前に進むしかないんでしょうね。終わりなき改善の精神というのはあれは偉大なんですよ。だからこれ時間とともに物事を良くしていけばいいわけですから、慌ててもしょうがないし、人の成長とともにその国も栄えていくという、そのスタイルですね。今できないことは明日できるようにと。だからこう、なんかうまくいくものをそっと買ってきていきなり金儲けするってやり方ではないんですね。だからやっぱりこういう、なんて言いますか、21世紀っていうのは少しまさにスローな形になりますよ。スローで持続的な成功ということをもたらすようになる。だから当然それは健康ということも当然出てきますし、 やっぱりライフスタイルといいますか、やっぱり長い人生、それから歴史の中で物事を作っていくという発想になってきますから、本物のロハスというものね、おしゃれではない本物ロハスという時代がいよいよここで来るわけですね。まあそうでないものっていうのは別にね、戦わずしてみんなこう自滅していくで、していってるっていうのが今のね、本当の姿なんですね。まあですから皆さん世の中悲観することはないと思いますよ。いい世の中来てますんでね。まあ本当に新しい仲間をよく得てね、未来に向けて構想していってください。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、新自由主義の自滅ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。